皆さんこんにちは。先生ズカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が、本日も落ち道の商店街 M スタジオより生放送でお送りします。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さて、4月11日の火曜日ということで、ね、ちょっとね、天気がこの週末から悪いな、ちょっと今日は寒いなという感じが、するんですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。桜もね、関西は、この先週末ぐらいからね、満開になって、ちょっとねこの雨で散ってしまうかなという感じはするんですけれども、皆様花見なんてどっか行かれましたでしょうか。私はね、先週ちょっと仕事で、東京に行くことがございまして、先週のね、水曜日頃っていうのはちょうど東京の方はもう満開ということで、どうでしょう、関西よりね1週間ぐらい早かったんですかね。いつもね、私も感覚的には南の方からね、桜は満開になっていくと思ってたんですけれども、意外にね、聞いてみると関東の方が逆に関西よりね早く満開になることも多いということを聞きまして、へーという感じがしたんですけれども、ちょっとね、せっかく東京行きましたので、ちょっとね、知人と食事をした後ちょっと案内してもらったんですが、私、今年は東京の、千鳥ヶ淵というところですね、これ皇居のね、北側に、位置するところなんですけども、まあ、近くにはね、日本武道館とか、また靖国神社なんでね、ありまして、もうね、この辺りはね出店とかはなかったんですけども、まあ、平日のね、まあ、夜9時もしくは10時ぐらいの時間でもね、本当にねお花見のねお客さんがたくさんいらっしゃって、近くのコンビニなんかはねもう商品が全然ないというぐらい大繁盛の様相だったんですけども、まあ、本当にね、もうね東京の方は桜が散りかけてるのかもしれませんけれども、もう皇居のね、お堀ですね、まあ、皇居というとね、まあ、東京駅のね、西側あたりから、まあ、一帯というところで、まあね前の江戸城ですね、昔の江戸城のね跡がね今皇居になってますので、まあ、その周辺ということになるんですけれども、このね何がね綺麗だなって言いますとね、お堀にねこの桜が、まあ、映ると、ね、お水のね水面がね鏡の代わりになりまして、夜のね、まあ、ライトアップもね、相まって本当にね、ピンクの桜が水面にもね映ってるような感じがしまして、本当にね、初めてね、この千鳥ヶ淵というところ行ったんですけれども、綺麗だなということで本当にね、花見をね、楽しませていただきました。まあね、関西の場合はね、まあ、そろそろ散るかなっていう感じがするんですけども、明日からね、天気が持ち直すようにも聞いておりますので、まだね花見をしていないという方がもしいらっしゃいましたらね、まあ、なんとか明日なら持つかなという気はいたします。またね、先週ね、週末あたりで、ここ行ってよかったということがあればね、皆様のね、感想も聞かせていただけたらいいなというふうに思います。あと、私ね先週はねちょっと旅行行くというかちょっとね旅に出ることが多くて、この週末はね、ちょっと、お付き合いも兼ねて、まあ、家族のねまあ色といいますか、私ね、まあ、職業柄まあ、冬場というのはもう家にいないことが多かったので、まあ、その罪滅ぼしということも兼ねて、宮崎にね初めて、生まれて初めて宮崎というところにねちょっと行きまして、まあ、宮崎と言いますとね、以前はね、そのまま東さんね東国原秀夫さんがね知事をされている時はね非常にね、話題になった宮崎でございますけれども、この宮崎ってね、何が美味しいかと言いますとね、食べ物やっぱり美味しいんですよね。まあ、お魚とかも美味しかったんですけれども、本当にね印象に残ったのはね、チキン南蛮、これね、チキン南蛮で、宮崎ではね、まあ、名物だそうで、本当にね、この宮崎でねチキン南蛮が発祥の地と言われているそうで、ウィキペディアでもねちょっとね、すいません、ちょっとプリントをしてきましたので、で昔はね、まあ、元々ね、まあ唐揚げをね、甘酢に絡めた揚げ物料理ということではあるんですけれども、もともとはね胸肉を使うことが多かったけれども、今はボリューム感もあるもも肉を使う店が多いと。あとね、タルタルソースをね、これ家庭とかでもね作っているところもね多いそうで、 まあ、大阪で言いますとね、最近ではひょっとしたら減ってるかもしれませんが、ね、私も子供の頃って家でね、お好み焼きとか、まあ、お好み焼き今でもやりますね、たこ焼きとかもね、家で食べたりしましたが、まあ、そういう感じなのかもしれません。これね、東京の人に聞くとね、たこ焼きをね、その家でやることってなかなかないし、まあ、お好み焼きもね、まあ、そこまで日常的にないように聞いたりしますので、まあ、地域によってね、食べるものってやっぱちょっとずつ違うのかなというふうな、感じがします。でこのねチキン南蛮もね、まあ、店によっていろんな店で、ねメニューとしてねあるんですけども、まあ、それぞれの店でねやっぱりねそれぞれ味が違うんですけども、やはりまあ美味しいということには変わりない。本当にね、また機会があればですね、この宮崎というところで、ね、今行ってみたいなというふうには思うんですけども、まあ、なんせね宮崎というところ、まあ、物価が安いと、もう本当にね、まあ、初日のねお昼はね、近くのね、ちょっとインターネットで調べたラーメン店で、ラーメン食べたんですけども、もうチャーシュー麺でもね700円ぐらいということで、やはりねこの大阪ならで比べるとチャーシュー麺というとねやっぱ800円から900円ぐらいするのかなという気がしますので、そう思うとね、物価がやっぱり安いなと。まあ、タクシーでもそうなんですね。ね、ちょっとタクシー乗ってね、初乗り560円ということでね、ということでね、すごい安かってびっくりしたんですが、ちょっとね、せっかくなんで奈良と比べてみると、奈良はね、初乗りがね、まあ、車のね、大きさにもよりますけれども、660円もしくは680円ということなので、100円ぐらい安いんですよね。あとね、メーターなんかもね、1回上がるのは、ね、奈良では90円だけれども宮崎の方では80円とか、これタクシーの、ね、料金って、ね、基本的にあれなってたんでしょうね、まあ、各ね組合とかでね、ある程度こう料金はね一定に決めてる、ね、感じがねいたします。まあ、一部ね独自の料金をね作ってるタクシー会社さんもありますけれども、まあ、そういった意味ではね、まあ、奈良のタクシーと比べて、まあね、物価が違うからしょうがないんですけれども、まあ、非常にね、宮崎というのは物価が安くて本当にね、食べ物も美味しいということで、あとね日曜日はね、まあ、土曜日ねちょっと、ね、天気悪かったんですけども、日曜日はね真夏のような、暑さということで、まあ、半袖でね、十分歩けるという感じではありました。でね、まあ、家族サービスもねしないといけないということで、2日目はね、まあ、フェニックス動物園というね、まあ、遊園地もね併設されているところなんですけども、まあ、乗り放題がね1600円ということで、ね、これもね、やはり安いなという感じがしまして、まあね、小さい子供がおりますので、そういった子供たちをね、まあ、喜ばせるのには本当に、財布に優しい、遊園地でもございましたので、もしね、ラジオの前のね、あなたももし旅行されることがあればですね、またぜひ寄っていただきたいなというふうに思います。はい、ちょっとね、前置きが長くなりましたけれども、ラジオの前の、あなたの、メールをお待ちしております。メールが、784@narafm.jp 784@narafm.jp、 ファックスは 074220-7840、 こちらまで、メッセージもお待ちしております。よろしくお願いします。さて、では本題に、移りたいと思うんですけども、まあ、今月ですね、何をお話しようかなということで、まずね最初に、少しだけ、3月のね、22日ですね、まあ、新聞でもね載っておりますけれども、またね、全国のね土地のね公示時価、まあ、土地のねいわゆる、まあ、相場的な資料がですね、国土交通省から発表されましたので、まあ、その話を少しと、あと、まあね、先月私、某、発明家様の方でですねセミナーの講師をさせていただきまして、その話をね、せっかくなので、ちょっと一部ね、まあ、今月1回で喋れるか来月に、ね、2回になるか分かりませんけれども、ちょっと、ダイジェストでお話できればと思っております。まず、まあ、このね、工事時価、まあ、報道等でもね、明らかになってるんですけれども、まあ、大阪のね、難波近辺がね、まあ、相当値段が、上がっているということで、まあ、以前はね、まあ、大阪でもね、梅田が一番高くてその次にね、南という感じが、していたんですけれども、その土地の値段はね、難波のね道頓堀あたりというのはやはりね、外国からの、ね、観光客は南の方には相当多いということで、 やはりね、そこにね商業施設を作る、またホテルを作るという動きがねまだまだ活発ということで、もう梅田のね、土地の値段とに肉薄してきているというようなね、まあ、報道が流れておりましたけれども、まあ、奈良県の場合はね、まあ、ほぼ横ばいということで、まあ、ではね、奈良といってもね、まあ、当然北から南までございますので、どうなのかなということで、これもね、国が全部、各市町村別にね、この場所ではいくらというのを公表してるんですね。で、奈良県の、ね、中で、この工事地価が一番高い金額をつけているところをちょっとね、見てみますと、奈良市のね、これ中筋町と読みしていいんですかね、ここで、この29年度1平米60万円、まあ、去年がね、57万9千円ということで、3.6% の上昇。こういった意味ではね、奈良市のね、中心部でもね、値段がちょっと上がっている。あとね、学園前のあたりもね、43万円とか。あと、最大寺のあたりも、今年はね、24万9千円ですが、去年は24万ということで、まあ、3.8% の上昇ということで、まあ、こういった意味ではね、奈良市の中心部、値段がね、結構上がっているという感じがいたします。あとね、奈良市の周辺になりますとね、やはり、全体的にはね、横ばいもしくは、こうマイナスね、0.数%もしくは 1% 程度のマイナスになっている地域が多いということで、まあ、奈良県の場合はね、まあ、奈良市以外のところはなかなか上昇が、ね、厳しいのかなということで、私のね、地元の柏市もね、見てみますと、まあ、一部ね、まあ、駅前とか、住宅地のところでね、一部上昇というのはあるんですけれども、まあそれ以外のところはね、まあ横ばい、もしくは若干のマイナスということで、奈良県の場合はなかなか土地の値段というのは上がっていないなというのが、統計から見て取れるということであります。まあ、このね、値段というのはね、また、今月、末ぐらいにね、皆様のところにも、おそらく請求が届くかと思いますけれども、まあ、固定資産税ですね。まあ、こういったね、値段にも反映される一つのね、まあ、指標につながっていきます。また、またね、7月になったらね、まあ、いつもお話してるんですけれども、まあ、相続税とかね、贈与税の、土地のね、評価の計算の基礎となる路線化というものがね、毎年国税庁から発表されるんですけれども、まあ、そういったね、ものにも反映、される、金額になってきますので、まあ、こういったのを見るとね、今年の路線化、固定資産税上がるのかな、下がるのかなというのは若干ね、参考にはしていただけるものかなというふうに思います。それではね、もう一つのね、テーマということで、まあ、3月のね、私最後の日曜日なんですけれども、まあ、セミナーのね、講師ちょっとさせていただきまして、与えられたね、お題がですね、まあ、29年度の税制改正は守る、少しおしゃべりしたんですけども、まあ、メインのテーマとして、まあ、農地の話、まあ、と言いましても、生産緑地ということで ね、農地を、ね、お知りない方は、ね、何のこっちゃという話になるかもしれませんけれども、今日ね、ラジオをお聞きの方の中にもね、まあ、農業を、ね、やっておられる方、当然ね、お仕事しながら休みの日にね、田んぼをやっている、または畑をやっているという方いらっしゃるかと思います。その中でもね、この生産緑地というものですねを、テーマに絞った、セミナーということをやらせていただきました。そもそもこの生産緑地って何という話なんですけども、これ昭和49年にできたこの法律でありまして、いわゆるね、まあ、市街化区域、まあ、都心部の中でもね、農業をね、守るといいますか、市街化区域に、ね、ある農地等の生産活動に裏付けられた緑地機能に着目してなんてね、こう難しいことが書いてあるんですけども、まあ、市街化区域の中でもね、農業をね、当然ね、やるという人についてはね、農業できるようにね、農業を守らないとね、なんて言ったらいいんでしょう。当然ね、田んぼとか畑でね、皆さんね、毎日のね、食べるものを作る土地になりますので、まあ、そういったね、まあ、土地を守るために、できた法律かなっていうふうに私は解釈、しております。この法律はね、実は昭和49年、私のね、生まれた年と同じ時にできたものであるんですけれども、まあ、これでね、何をするかと言いますと、市街化区域と言いますとね、まあ、当然住宅とかね、建設を進めるところなので、土地の値段が、ね、一般的には高くなるんですね。 当然ね、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、ね、お米とか作ってもね、なかなかね、それだけでね、本当に食べていけるかと言いますと、このね、兼業農家という状態ではなかなかそうはいかないというのが現状で、その中でね、固定資産税が高くなると、もう皆さんね、もう税金も全然払うだけのね、収入を全然得られないということがありますので、まあ、そんなことがね、ないようにするためにということで、そういったね、都心部の中でもね、農業をする方については、そういったね、税金面でもね、まあ、優遇しようというね、あの意図がございます。で、これがですね、まあ、当初昭和49年以降のね、この法律の施行以降は、なかなかこの生産緑地としてね、認定される農場まだまだ少なかったという、ことがあります。で、平成に入りますとね、ご存知の通りバブル経済ですよね。ここでね、土地の値段というのはうーんと上がったというのはね、当然ご存知の方も多いはずなんですけれども、まあ、そうなると土地の値段はね、ぐんぐん上がる。当然農地も含めてね、市街化区域にある農地の値段もどんどん上がるということになりますので、まあ、その中で、改めて、農業をね、ずっとやっていく土地にするのか、まあ、そうではなくて、もうこの土地はね、もう宅地にしていくのかというのをね、農地のね、所有者に、ね、役所の方が迫ったということでございます。まあ、この中でね、まあ、特に首都圏、関西圏、まあ、奈良県もね、当然含むんですけれども、平成、4年のね、法律の施行時には、一応1万5千ヘクタール全国で、認定を受けたということで、これがね、まあ、奈良県でもね、まだね、3200箇所の認定を受けたということで、もう相当な数のね、まあ、認定を受けたということでございます。このね、生産緑地のね、条件としてどういう条件を満たせば、認定を受けれるかと言いますと、500平方メートル以上の規模で農業をやるという条件。これね、実は平成29年の、ね、税制改正で、300平方メートルに、ね、引き下げようという案が出ておりまして、まあ、これはおそらくそうなるんだと思います。あと、用排水などの、ね、まあ、条件を、勘案して、まあ、農業の、ね、継続が、ね、可能であるかという、ね、これらの、ね、まあ、条件を満たしている場合に、まあ、市町村の、ね、市町村長に申請して認定を受ければこの生産緑地という認定を受ける。そもそもね、この生産緑地の認定を受けるということになりますと、ではどんなメリットがあるのかという話なんですけれども、まあ、通常ね、固定資産税、当然ね、市街化区域であれば一部の市町村を除いて都市計画税というのもね、かかっているんですけれども、まあ、こういったね、ものが非常に安くなる。一般のね、市街化のね、農地であれば、まあ、宅地の、ね、に近い、土地の評価、まあ、これにね、まあ、実際はね、3分の1をかけた金額に、固定資産税の税率とかかけられてるんですけれども、どうでしょう、もう本当に一般のね、市街化の、農地の200分の1ぐらいですかね、もう本当にね、もうびっくりするようなね、まあ、値段の固定資産税ということで本当に安くなりますが、まあ、これをね、安くなるということだけを見てね、いいなということになるのかもしれませんが、ね、これを一旦ね、受けてしまうと、当然ね、その土地に関しては、もうずっとね、農業をしないといけない。まあ、ずっとと言いますとね、まあ、生涯農業をしないといけないのかというふうにね、思ってしまうんですけども、まあ、そうではなくて、基本的にはね、30年間、農業をしないといけない。もしくは、でどうしてもね、病気等でね、農業がもうできなくなってしまう。まあ、そういった場合、もしくはね、まあ、その方がね、まあ、お亡くなりになるまで、まあ、生涯ですね、まあ、農業をしないといけないというふうになっております。まあ、そう思うとね、この農地についてね、まあ、生産緑地をね、すでに、ね、認定を受けられている方については固定資産税はね、まあ、安いんですけれども、まあ、それなりのね、まあ、苦労をされているというのは、ね、私もね、こういう税金の仕事をしているとそういう話やっぱり日常的に出てきますので、まあ、皆さんね、お悩みというのをお聞きすることが非常に多いというのが現状です。で、ちょっとね、話の途中なんですけどもね、本日ね、メッセージをね、たくさんいただいております。本当にありがとうございます。どれからいきましょうか。 まず、ラジオネームのオセロさん、ありがとうございます。よく、路線価がネットで公開されているのですが、実際の売買の場合には路線価より高いのでしょうかということで、まあ、一般的にはこれ絶対とは言いません。当然ね、この不動産を、ね、売り買いするというのは売りたい人の、ね、意思と買いたい人の意思というのがございますので、まあ、相場としましてはね、一般的にはいわゆる時価というね、まあ、世間相場の、まあ、おおよそ8割というのが、相続税のね、まあ、路線価というふうに言われているんですけれども、ただね、土地のね、買い手がなかなかつかないとかいう土地になりますと、どうでしょう。もう本当ね、路線価ぐらいでもね、まあ、売りたいという方がね、もうそれでもいいから、買ってくれる人がいれば、もう売るということ、ね、ことになれば、まあ、その金額で取引が成立することも当然ありますので、まあ、一般的にはね、場所によります。当然ね、都心部とかでね、なりますと当然その路線価でうんと高くなるというケースもあるんですけれども、なかなかね、土地の買い手がつかない場所であれば、どうでしょう。もう路線価よりね、少し安くでも売ってしまうというケースも、まあ、あるかなというふうに思います。はい、続きまして、ラジオネームキャンディさん、ありがとうございます。こんにちは。お花見よりもチキン南蛮とチャーシュー麺の方が気になりますということで、そうですね、チキン南蛮ね、本当ね、宮崎のね、チキン南蛮美味しかったので、あとね、宮崎はね、フルーツもね、非常に、美味しくて、これもね、ほんで、まあ、いろんなね、美味しいね、フルーツをね、集めて、ジュースを作ったりとか、まあ、フルーツパフェをね、売ってる店もありましたので、まあ、これはね、フルーツはね、まあ、奈良でも美味しい店多分あると思いますので、またね、代わりもね、宮崎に行った気分で、食べていただきたいなというふうに思います。続きまして、ラジオネームゆうたんさん、ありがとうございます。工事価格と、実際の売買の人気は比例するのでしょうか。工事価格は高いのに実際の販売の時にはなぜか人気がないとか、その逆とかあるんでしょうかということで、そうですね、私ね、不動産資産ではありませんので、まあ、実際にどうというとね、ちょっとそこまでは、言い切れないんですけども、一般的にね、値段が高いということはそれだけね、需要があるから値段が上がると、当然値段が下がっていくというのはね、そこにね、当然需要がないから値段が下がっていく。まあ、最近ですとね、もうね、新聞とかでも報道されてますけども、求人倍率がね、だんだん上がっていって、失業率が下がっている。これもね、失業率が下がるということは当然ね、働きたいという人より働いてほしいという、企業の方が多くなるので、そうなるとね、当然給料もね、全般的にもう上がっていく。最低賃金もね、最近ね、奈良県でも毎年どうでしょう、20数円ずつぐらいですかね、上がっていってますので、まあ、需要と供給のバランスというところになるかと思います。続きまして、ラジオネームコノさん、伊沢先生こんにちは。こんにちは。地価は誰が決めているのですかということで、これはね、実際のね、まあ、私のね、まあ、知る範囲での話になりますけれども、まあ、実際のね、売買されている金額とかですね、まあ、そういったもののもとに、まあ、これ国が決めるといいますかね、当然不動産鑑定士のね、先生方のね、いろいろな専門的な知識も含めて、決めているというふうに聞いています。これはね、工事地価もそうですし、まあ、路線価なんかもね、そうなんですけども、まあ、その中でね、個別のね、評価についてはそのね、土地のね、形とか、まあ、そういったものによってね、いろいろね、補正するリストのが全部こう基準がありまして、まあ、そういったものを含めて決めているということになります。で、続きまして、土地の話で、ラジオネームシュークリームさん、ありがとうございます。あ、固定資産税の課税明細書が送ってきました。あ、もう届いたんですね。家とか土地の評価額が記載されていますが、実際の価格は評価額より高いのでしょうか。これはね、その個別のね、物件の話になりますので、ね、シュークリームさんのね、お家になっている物件がどうかというのはちょっと言いにくいんですけども、まあ土地に関してはおそらく、どうでしょう、固定資産税というのはね、最初にちらっと申しましたが、先月発表になった工事地価の、おおよそ7掛けと言われておりますので、まあそれよりはね、おそらく高いんじゃないかなとは思います。ただ家に関しては、一般的にね、木造であれば、築20年、まあ鉄骨であればね、25年を過ぎると、 こう一般のね、不動産の売買の世界でいうとそんなにね建物の値段はつかないというふうに言われておりますので、これはね、家に関しては築年数によってどうなのかというところになってくるのかと思います。続きまして、ラジオネームあさりちゃんさん、ありがとうございます。こんにちは、今日も楽しく聞いています、ありがとうございます。工事時間わからないなりに一生懸命聞いていたんですが、やっぱりよくわかりません。どうもすいません、説明が下手くそで。工事時間ってね、どういうものなのか、簡単に教えてくださいということで、ちょっとね、最初の方に申したかもしれませんが、まあ、これはね、まあ、これ国の方でね、関係者の先生と、それから実際の売買のね、事例なんかも含めて、取引ね、この地域のね、土地であればこれぐらいの、相場ですという相場ですということで、まあ、国の方がね、大体こうと調べた統計をね、統計値としてね、まあ、発表しているといえば分かりやすいのかもしれません。まあ、相場はこんなもん、この地域のね、土地の値段はこんなもんですよという、まあ、そういったね、まあ、指標というふうに考えていただければいいかなというふうに思います。はい、続きまして、まだまだ、メッセージがあります、ありがとうございます。ラジオネームなでしこさん、こんにちは。土地の工事地価って先日新聞に載っていたものですよね。自分の家の付近のも載っていたので思わず見ていましたが、販売価格とは全然違うんですよね。この価格なら安いなと思っていたのですが、工事時価と販売価格とはどれぐらい違うのでしょうかということで、工事時価で、ね、発表されているものはね、坪の値段ではなくて1平米あたりの値段になりますので、一般的にね、こう新聞のチラシとかポスティング広告でね、不動産屋さんのチラシといろいろね入ってるかと思いますが、それにね、面積をね、かける必要がございます。1平米ね、10万円というところであれば、1坪33万円程度になりますし、よくね、我々の仕事とかでね、使うんですけども、1坪あたりね、土地の値段いくらっていうふうに、計算したりしますので、この販売価格とね、いうのを、坪で大体ね、出てるケースも多いかと思いますので、まあ、これをね 3.3 でね割るとおおよそ1平米あたりの値段というのが出てきますので、まあそういう風にしていただければね、そんなにね大きな違いにはならないんじゃないかなという風に思います。もう一つあります、ありがとうございます。万美子さん、ありがとうございます。私も先週東京駅、あ、そうなんですね、森アーツセンターギャラリーで大エルミタージュ美術展に行ってきました。館内でパナガイドを借りると直木賞作家又吉さんの解説と宇多田ヒカルさんの曲がかかっていました。お勉強になりました。あ、万美子さんは結構美術関係でね、ご興味がおありということなんですね。私もね、今まで美術館もね一度や二度は行ったことあるんですけども、なかなかね、その辺のね学が全くと言っていいかもしれませんね、全然その辺の学が、まあ、ありませんので、またね、今日はねもう生放送の時間があっという間に、メッセージがね本当に今日もう8つもねいただきまして本当にありがとうございます。もうこのメッセージをね読んでるうちに、まあ今日の放送終了ということに、ね、なりそうなので、セミナーのね話もね、まだちらっと話しかけただけなんですけども、またね、これは来月以降にね、まあ、繰り越しに、したいなというふうに思います。はい、さて、ね、先ほど申し上げたようにもうあっという間に、生放送終了ということになります。来月はね、私、5月の9日の火曜日、まあ、ゴールデンウィーク明けにね、また登場となります。またね、皆様、ゴールデンウィークにね、こんなことあったよというメッセージもね、まあ、またいただければ嬉しいなというふうに思います。来週は、歯科医師の中島先生の登場になります。それでは皆さん、さようなら。